君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
今車を運転している皆さん、どうしてそのスピードで走っていますか？踏切の一旦停止、どうしてそのタイミングで進みました？豊橋技術科学大学プレゼンツ、天白の城。今日は自動車ドライバーの安全性と利便性から道路交通環境の改善を考える研究、義歌大建築都市システム学系広畑康弘教授に聞きます。
先生の研究室のホワイトボードには、文字の数式が、僕の一番苦手なやつがですね、いっぱいだーっとドラマガリレオみたいに書いてあるんですけれども、
はい、
あれは何を説明してるんですか？
これこの間の先週 の研究室のゼミの時 の、はい、ちょっと書き殴ったやつなんですが。
書き殴ってありますね。
これはですね、交通量配分って道路網にですね、
はい、
道路網に実際交通量がどんなふうに流れるのかっていうのを、うん、正確に求めるやり方で、数学的にですね、その各ドライバーがそのある交通をやるときにいろんな経路を選んでるわけですが、はい、その使っている経路が他の経路に比べて不利にならんというようなですね、そういうのがちゃんと保証できるような流し方というかですね、流れ方を厳密に求めるということで、数式でですね。
それって先生、はい、僕らが朝のラッシュで渋滞してるときに、今の道を行った方がいいのか別の道を行った方がいいのか頭の中で計算する、あの式ですか？
いや、それじゃなくてそういうのの平均的なあれが、どんなふうになるんだろうかっていうのを、結局そういうのを式で表してですね、仮定ですけども、ここでは実際時々刻々いろいろ変わってるんですけど、さすがにそこまで考えた流れ方のあれはできませんので、
関数にいろんな条件が入って決まっていくわけなんですね。
ある経路にたくさん交通が流れば混雑して時間が長くなりますので、経験でそういうのはドライバー分かってきますので、そうなるとそれはある程度見越して流れて、結果的に使っている経路は全て時間同じ出発地と目的地であれば、結果的な経路は違っても所要時間が等しくなるような状態に落ち着くだろうと、そういうような流れの状態というのはどうなんだろうというのを求める、
宇宙の真理を求めるような計算式で出て
く
る。
いやいや、そこまでじゃないんですけど。
あ、そうですか。先生はそういう道路環境の研究をしてらっしゃる。
そうですね、交通一般のことやってます。これは今道路網の話ですけど、バスとか電車のそういう公共交通関係ですね、
はい、
そういうのをどういうふうに整備したらいいのかっていうのもやってますし、あと交通安全に絡んで、ドライバーが安全性と利便性というのをどんなふうに評価して行動しているのかと、そういうのを分析してそれを安全対策に、考慮したりとかですね、あるいは安全性と利便性を考えた交差点環境の評価とかですね、そういうのに使っていこうということでやっております、
ドライバーが安全性と利便性を考えてどのように運転しているかということなんですけれども、先生ごめんなさい、今日何食べようかなとかそんなことばっかり考えているドライバーが多いかと思うんですけど、安全性と利便性っていうのは分かりやすく言うとどういうことなんですか？
今言ってるのはですね、交差点なんか、信号のない交差点に、別に信号のある交差点でもいいんですけど、最近やってたのは、信号のない交差点での ドライバーの運転挙動と言ってますけど、うん、いろんな条件条件に応じて安全だなと思う、あの、まあ、運転の仕方に応じて安全性の度合いが変わってくるだろうということで、うん、かといってあの例えばですね、今見通しの悪い交差点だと安全性を確認するためにたくさんの時間をかけて、
まあ、そうなりますよね、
動くと、うん、かといってあんまり時間かけすぎると利便性がの低下ということにつながりますので
不便になりますね、
不便になると、うん、だからまあそこそこそれぞれの交差点の環境条件に応じてですね、うん、その安全性の向上の部分と利便性の低下の部分のバランスを考えて、まあ、最適な運転をしているだろうと。あ、
なるほど、はい、道路の安全性、まあ、利便性っていうよりもそのドライバーの判断で、うん、例えばこれ以上このカーブでスピード出したら危ないな、うん、でも早く走りたいなっていう、うんうん、そのせめぎ合いってことですか、
まあ、そういうことですね、まあ、その総合評価であの運転の挙動が決まってるだろうと、まあ、コストという形で知覚コストと呼んでるんですが、
知覚コスト、
まあ、あの感じているコストということで主観的なコストということで、
コストってあのお金、
お金で、まあ、最終的にですねいろんなあの交通のまあ条件を変えるにはいろんなあの対策、あのお金がかかるということですので、それに見合った効果が得られるのかというのはやはりあの効果をお金で表す必要があるだろうということで、まあお金の単位で効果を表すためにあのドライバーのその判断のもとにはですね、その知覚コストというのがあるだろうということで、まあ利便性っていうのは時間で表すことが多いんですけど、時間というのはお金には比較的換算しやすいということで、
タイムイズマネーですからね、
同じようにそれと安全性と計りにかけてるとすれば、はい、安全性もお金に換算できるだろうと。
なるほど、
まあ、そういうことで、まあ、挙動からそういう、ドライバーが感じているあの環境条件に応じて感じているコストですね、まあ、それをまあ分析して、分析から明らかにしようと、まあ、そういうことでやってるという。
それは広畑先生のアイデアで、
まあそう、まあアイデア、まあ似たようなことはありますけど、まああえてあの、うん、お金でっていうちょっとえげつないですけど、
いやいやいや、
そういうあの、まあ、安全っていうとやっぱりどうしてもこうきれい事って言いますが、やっぱり絶対的な、うん、あの受け止め方をされる方が多いんで、はい、あまりあの安全性をお金に評価するなんていうのはあまり好まれないんですけど、さっき言いましたようにやはり安全性を高めるためにはやはりそのなりのお金がかかるということで、何かやった時の効果というのも、まあお金で測るべきではないかと、まあそういうことでやってると。でこの時同時にですね、安全性だけじゃなくて同時に利便性も、挙動が変わればそれに応じて利便性も変わってるということで、あくまでトータルの安全性も利便性も合わせたトータルのコストと、まあ、そういうのをまあ評価しようということでやっております。
なるほど。交差点に入ってきて、その交差点を通り過ぎるのにどれぐらい時間をかけたら安全が保障されるのか、このカーブをスピード出して突っ込むときにどれぐらいのスピードだと安全性と利便性がバランスが取れるかということを我々が意識して運転して
るだろうということで、
で研究をしてらっしゃるわけですよね、はいはいはい、それ研究っていうのは歩道橋の上から交差点を見下ろしてデータを取ったりとか、そんなことをしてらっしゃるんですか。
まあいろいろです、あの場所によって違いますけど、うん、あのそういうビデオで撮る場合もあれば、あ、
本当にやってたりするんですね、そういう。
やってますよ。
あの豊橋市内の交差点で、
市内でですねビデオで撮ったりとか、あるいは、まあ、学生が多いんですけど、まあ、
実験台
になってもらって実際に走ってもらってですね、そこで、まあ、あのデータを拾うと、まあ、いろんな やり方でやってます。
なんかこう学生にやってもらうときは計測器かなんかつけて。
ああそうですね、はい、最近まあ便利な機械がいっぱいできてますので、うん、あの走れば自動的にどの時刻にどこにいたっていうのが分かりますので、どんな速度で走ってるだとか、ある区間をどのぐらいの時間かかったかとかいうのは簡単に、まあ、簡単でもないんですけど、うん、まあ、私はできないですが、そういうのが得意な学生さんがいますので、うん、まあそれでデータを取ってるということです。
へえ。 たくさんデータはあった方がいいですよね。
ああそうですね、まあ、あの特にあのいろんな条件が違うところでデータを取りたいと、あの限られたところだとこの条件の違いによる挙動の違いというのが必ずしもうまく説明できませんので、うんうん、あのまあ、統計的な分析がかけられるようにということで、いろんな条件の違うところのデータを取りたいということでやっております。
あの場所もいろいろでしょうし、うん、車って一言に言ってもいろんな車が走ってますけれども、はい、車種とかによってもいろいろ傾向はあるんでしょうかね。
まあそうですね、観測するときはもちろんあの車種による違い、まあ、車種による違いイコール、まあ、目的交通目的が違うというのもありますので、実際分析するときは時間帯の違いとかですね、車種の違いなんかも考慮しながらやらない、うん、あの観測する場合ですが、実験の場合はまた別ですけど。
なるほど。あとドライバーの、ね、なんか若いか年配かとか、
まあまあ、観測の場合はそこまではなかなかちょっと分かりづらいとかあるんですが、
うん、はい、あ、なるほど、そういう研究になっていくわけなんですね。安全性と利便性、僕らでもなんかこう、うん、安全であることも利便かなと思うんですけれども、その利便っていうのはやっぱりとかく安全性がおろそかになりがちなんですね。
まあそうですね、あの利便性を追求するって言ったら結果的に、うん、あの客観的な意味であの事故になる可能性が高いと、あるいは他の人に迷惑かける、自分があの事故に遭うだけじゃなくて他の人にあの事故の負担をかけてしまうというのがありますので、うんうん、まあ、ドライバーだけであのいろんなことを評価していいかというのはあるんですけどね、その関係ない人があの影響を受けることがあり、もう当然ありえますので、うん、まあ、あの最終的には、まあ、そういうことも含めた総合評価をやらないかのんですが、とりあえずはドライ今言った研究ではドライバーの視点からの総合評価と、うん、まあ、そういう形で、まあ、研究をしているということです。うん、
まあ、事故があった時の安全対策っていうとね、あのカーブミラーがつけられたりとか、道路の構造をなんとかしなきゃとか、とかくなんかそういう施設面って言いますかね、あの道路を変える道路視点の安全対策っていうのはすぐ発想できるんですけれども、ドライバーの方からもなんかなんとかなりそうってことですか。
あのドライバーがどんな風に運転するかっていうのをそんなに考えずに、うんうん、こうしたらこうなるはずだっていうことで、まあ、いろんな対策とか設計がされてるかもしれませんが、実際に本当にいろんな条件が違うところでどんな風に運転してるのかっていうですね、うん、そういうことのちゃんとした分析が必要なんじゃないかということで、う
ん、考えたこともなかったですもんね。
ああそう
先生はもう長いことこの研究をしていらっしゃるので、ああ当たり前なのかもしれませんけれども、でもどちらかというと僕らもね、運転免許を持って豊橋の道走ってますと、事故があった道路の安全対策っていうと利便性をどんどん削って、なんでここ2車線あったのに1車線になっちゃったんだろうと思うと、事故があんまり多いからあのスピードが乗らないように1車線にしましたとか、利便性を犠牲にする対策っていうのがよくあるパターンですよね。
そうですね、警察の対策っていうのは大体そうですよね。
そうですよね。
だから それで本当にいいのかというですね、まあ、そういう問題意識、うん、でやっぱりあのドライバーの視点からで、かえってですね、あのそういうふうにやると想定通りのことを やってくれませんので。
そうですよ、あそこの一車線だってあのゼブラゾーンになっているところを結局追い抜いていく車っていうのが出てきますもんね。
かえってだから場合によっちゃ客観的な意味でも危険になるかもしれんとかですね、うんうん、まあ、そういうことでやっぱりドライバーの視点をやっぱり適切に考えながら安全対策をやるということも重要だろうと、まあ、そんなふうに考えております。
すごく先生の研究が大事なことが分かりましたし、早く発表しましょう。
分かりました。まあ、論文ではやってるんですけど、ええ、あの実際のそういう担当部局の方にも、うん、まあ、こういう結果をお知らせしていきたいかなと、うん、まあ、そんなふうには思っております、うん、
それで今まで利便性を犠牲にすることで安全対策してきた方が納得するかどうか難しいですから、僕ら市民が先生を支持しないといけないですね。
まあそうですね、あ、まあ、まあ、はい、
はい、
まあ、よろしくお願いします。
はい、ぜひまた先生が皆さんにもしかしたら実験に協力を呼びかけることがあるかもしれませんので ね、はい、ご協力いただければと思いますし、はいはい、こういう研究は、まあ、豊橋の道路を見ながらやってらっしゃるということですのでね、はいはい、我々も非常に興味深いところです。面白い話をしていただきました。どうもありがとうございました。
はい、いえいえ、どうもまたよろしくお願いいたします。
天白の城、
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー、
恒例今日から使ってほしい医科大の業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語がこう飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、やっぱり知らないよりは知っておきたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい医科大の業界用語のコーナー。さて、今日お話を聞きました広畑先生の業界用語は
TDM とモビリティマネジメント。この TDM とモビリティマネジメントっていうのは、まあ、最近の交通計画、まあ、特に都市交通計画で、まあ、よく使われる、専門用語でありまして、TDM っていうのは、トランスポーテーションディマンドマネジメントの、まあ、頭文字を取ったものということで、まあ、交通需要マネジメントとも呼ばれます。で、まあ、もう一つのモビリティマネジメントっていうのは、まあ、このTDM の中の一つが、まあ、発展してきてですね、使われるようになってきたもので、まずTDM というのはどういうのかと言いますと、まあ、従来の交通計画では、交通渋滞の対策なんかを考える場合ですね、まあ、道路整備等によって、まあ、交通容量を、まあ、拡大しようということで、やってきましたが、まあ、そういう対応の仕方では環境面とか予算面でも限界があるということで、まあ、最近では需要をですね減らすとか、その交通の仕方をまあ変えるということで、結果的にまあ交通容量と需要とのバランスをまあ取ろうと、まあ、そういうような対策がまあ多くまあ考えられるようになってきたということで、まあ、それいろんな対策がありますが、まあ、そういう、まあ時差出勤とかから始まってですね、自動車から公共交通に転換してもらう、策であるとか、まあ、いろんな、策、まあ、こういうのを総称して、TDM と、まあ、こんな風に、呼んでおります。まあ、MM ですが、これは、モビリティマネジメントということで、まあ、モビリティというのは日本語にちょっと訳しにくいということがあって、まあ、要するに移動に関わるという移動ですかね、まあ、そういうのを指しておりますが、まあ、そのマネジメントということで、まあ、カタカナでまあ使われることが多いというものですが、これは先ほどのまあ TDM の考え方をさらに進めたもので、まあ、コミュニケーションというのを中心にしてですね、自動車利用者に、まあ自動車を利用するだけじゃなくてですね、より公共交通を使ったりとか、あるいは自転車を使ったりとかいう形にしてですね、まあ、個人的にも社会的にもより望ましいような方向に、まあ、交通行動をまあ変更してもらおうと、まあ、こういう、そういうことをまあ促すような施策のことを言っておるということで、いろんなところでこういうモビリティマネジメントというのが、行われて、まあ、渋滞対策をはじめとした、交通問題のまあ解消というのに、まあ陥られていると、まあ、そういうことであります。
義科大大平隆教授の波動工学研究室が電気自動車の新しい提案を記者発表しました。
道路の路面から送られてくる電気をタイヤから受け取ってモーターを回すというシステムを今週の水曜日デモンストレーションしました。電気自動車はこれからの車社会の主役として期待されてますけれども、充電しなきゃいけないこととか、でっかいバッテリーを乗せなきゃいけないこととか、どこまで走れるとか気になるところもまだまだいっぱいあります。道から電気が供給されればそういう問題は一気に解決しますよね。普通タイヤのゴムは電気は流れませんけれども、電流の周波数を上げていってメガヘルツ帯にすればゴムでも電気が流れるんです。この間水曜日に行われましたデモンストレーションでは、市販のタイヤを2本、車軸をつけて置いておいて、タイヤの下に電極のアルミ板を敷いて、車軸の真ん中に白熱電球を1個設置して、メガヘルツ帯の電気を効率よく伝えられるようにちっちゃいコイルとコンデンサーからできている LC 回路の働きもあって、電球は白くピカーッと光りました。大成功です。この後はいよいよ本物の車を使って実験を重ねていくと大平先生は話しています。ガス欠のないドライブの時代がいよいよやってきます。テンパックの城ギガダイ、ぶつかり合う肉体と肉体、響く怒号、緻密な計算が続く普段の姿とバランスを取るかのようにダイナミックな技科大生たちの姿が現れます。次週7月7日の天白の城は技科大生のクラブ活動武道部を紹介。7月15日に豊橋市民文化会館で行われます演舞会の見どころなど聞いてきます。どうぞお楽しみに。